人間って文字通り全てを奪われていつ殺されるかもわからないっていう極限状態に置かれた時に、最後に何を手放さないと思いますか？
そうですね。普通なら生存本能とかそういう答えになりそうですが。
はい、今日はですね、いつも学びを求めているあなたに向けて、ちょっと信じられない場所から発見された人間の究極のサバイバル術について深掘りしていこうと思います。
今回の情報源は本当に意外でしたよね。
そうなんですよ。愛知県のバドミントン教室のブログですからね。
ええ。バドミントン教室のフィニックス愛知というところで広報担当されているケンジさんが書かれた記事ですね。
はい。普通スポーツ教室のブログって言ったら、スマッシュの打ち方とか試合結果の報告とかじゃないですか？
ええ、普通はそうですよね。
なのに、ケンジさんがものすごい情熱を傾けて書いているのが、精神科医ビクトール・フランクルの歴史的名著「夜と霧」の徹底解説なんですよ。
これがまたただの本の要約ではなくて、現代を生きる私たちが日常の壁をどう乗り越えるかという視点で書かれているのが本当に素晴らしいんです。
そうなんです。著者であるフランクルは、収容者番号119104として、あの地獄のような強制収容所を生き抜きました。今回の私たちのミッションは、ケンジさんの熱い記事をガイドにして、人間の心理がどう変化するのか、そして生きる意味の本質を抽出することです。
はい。
これを聞いているあなたが、明日から仕事や勉強で使える最強の羅針盤を手渡す時間になればと思っています。よし、これ早速紐解いていきましょうか。
ええ、よろしくお願いします。まず背景からお話ししますと、フランクルは優秀な精神科医であり心理学者でした。
はい、専門家だったわけですよね。
そうなんです。でも第二次世界大戦中に全てを奪われて、ただの非収容者として収容所をたらい回しにされます。ここで非常に興味深いのは、彼がただ絶望するだけでなく、人間の心理が極限状態でどう変わるのかを冷静に観察していた点です。
普通に考えたら、そんな地獄みたいな場所に連行されたら、ただただ絶望してパニックになると思うんですよ。でもフランクルの分析は違ったんですよね。
ええ、実は最初に来るのは絶望ではないんです。
え、絶望じゃないんですか？
はい、音叉妄想、つまり音叉妄想と呼ばれる状態ですね。
音叉妄想。もしかしたら自分だけは助かるんじゃないかって思い込む心理ですか？
まさにそれです。
これってあれですよね。絶望的な病気を宣告された人が、いや、この検査結果は誰か別の人のものと間違えられているに違いないって、脳内で現実を書き換えてしまうような、心が壊れないための最初のエアバッグ機能みたいなものなんでしょうか？
本当にその通りです。あまりにも巨大なショックから心を守るための一時的な自己防衛ですね。でも、そのエアバッグはいとも簡単に、そして残酷に破裂させられてしまいます。
現実の壁に激突するわけですね。
ええ。収容所に着くと、将校が指先をほんの少し右か左に動かすだけで、生かされるかそのままガス出撃が決まりました。
指先一つでですか？
そうなんです。さらに、消毒と称して身ぐるみすべてを剥がされて、裸の体一つだけを残されます。フランクル自身も何より大切にしていた書きかけの学術原稿を奪われました。
うわあ、そこまで完全に希望が打ち砕かれたら、今度こそ心が折れてしまいそうですけど。
ところが、人間の精神のメカニズムって本当に不思議でして、絶対的な絶望の底で彼らの心に浮かんだのは、意外にもやけくそのユーモアと、これから自分はどうなるんだろうという好奇心だったそうなんです。
ユーモアですか？全てを失っていつ殺されるかもわからない状況で。
ええ、そう記録されています。
なんか人間の心の奥底にあるサバイバルのための安全装置が次々に作動しているみたいですね。
素晴らしい表現ですね。ただ、その最初のショックと好奇心も長くは続きません。
まあ、ずっと張り詰めたままではいられないですよね。最初のショックが過ぎ去った後、あの終わりのない地獄の中で、心はどうやって完全な崩壊を免れるんでしょうか？
そこで数日経つと、無意識の自己防衛メカニズムとして感情の消滅が起きます。
感情の消滅。
はい、専門用語でアパシーという状態です。異常な環境下で心が壊れるのを防ぐために、あえて感情のスイッチを切ってしまうんですよ。
感情のスイッチを切るって具体的にはどういうことですか？
例えば、泥や糞尿にまみれても嫌悪感を感じなくなったり、仲間が目の前でひどい目に遭わされても心が全く動かなくなるんです。
うわー、それは。
現実の痛みを遮断するための、いわば心の麻酔ですね。 すべてのエネルギーはただ物理的に生きなめるためだけに集中するようになります。
なるほど。痛みを麻痺させて少ないエネルギーを節約するわけですね。でもちょっと待ってください。
はい。
普通に考えると感情がなくなるって完全に人間らしさを失って諦めてしまった状態に聞こえるんですよ。でもケンジさんの情報源を読むと彼らは同時に内面への逃避を行っていたってありますよね。
ええ、そこが非常に重要なポイントです。
極寒の雪道を歩きながら生きているかもわからない妻と心の中で語り合うとか、これって矛盾していませんか？生存に必要なのってカロリーとか温かさのはずなのに、なぜ愛みたいな実体のないものが生存の支えになるんでしょうか？
これをより大きな視点と結びつけて考えるとすごく理にかなっているんです。
ほう。
彼らは感情を麻痺させることで残酷な外の現実を遮断しました。でも完全に外界を遮断したままだと今度は精神そのものが死んでしまいます。だからこそ内面の世界を豊かに保つ必要があったんです。
外を閉ざす代わりに内側を守り抜いたと。
ええ、美しい自然の記憶とかわずかな芸術、そして何より愛する人の趣です。フランクルは極寒の中で妻と心で対話する中で、愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだという真実にたどり着きます。
究極にして最高のもの。
はい。物理的なカロリーが尽きかけても、この内面の豊かさ、誰かを愛しているという実感が生き抜くための生命力を維持させていたと考えられます。
なるほどな。外界の残酷さを麻痺させて内面の愛で生命力をつなぐってことですね。でもそこまで環境によって感情さえもコントロールされてしまうなら、人間は完全に環境の奴隷になってしまうんでしょうか？
そう疑問に思うのも無理はありませんね。
ここからが本当に面白いところなんですけど、フランクルの記録にはあまりにも理不尽な運命のアクシレのエピソードが出てきますよね。
ええ、あの夜間シフトの出来事ですね。
はい。ある時ガス室行きとの噂があった移送リストにフランクルが選ばれてしまいます。で、多くの人はその移送を逃れようとして過酷な夜間シフトに志願したんですよね。
そうです。でも結果的に夜間シフトを選んだものの大半は過労で命を落とし、運命に身を任せて移送団に同行したフランクルは生き延びたんです。
ほんの些細な決断が文字通り生死を分けたわけですよね。だからこそ私はこう思ってしまうんです。
はい。
運命がこんなにもランダムで環境がこれほど残酷なら、人間の尊厳なんて捨ててしまって他人を押しのけて自己中心的に振る舞ったって仕方ないって誰がも思いませんか？極限状態なら動物的な生存本能が全てを凌駕して当然のはずですよね。
それは非常に自然な疑問です。多くの人がそう考えるでしょうね。でもフランクルはそれに対して力強く答えはいなと断言しています。
いなですか？生存本能だけが全てではないと。
ええ、強制収容所は彼らから財産も家族も名前も衣服すら奪いました。でも絶対に奪えなかったたった一つのものがあったんです。
それが
与えられた環境の中でいかに振る舞うかという人間としての最後の自由です。
人間としての最後の自由。
はい。生存本能が全てを支配しそうな極限環境でも、通りすがりの人に優しい言葉をかけたり、自分のなけなしのパンを他人に譲ったりする人々が確かに存在したんです。
なけなしのパンを。すごいな。
ええ、これはいかなる環境下でも人間には自らの在り方を選ぶ権利があるという絶対的な証明です。環境が人間を決めるのではなく、人間が環境に対してどう振る舞うかを決定できるんです。
なるほど。動物的な本能に支配されるんじゃなくて、あえて人間でいることを選んだんですね。過酷な環境だからこそその選択の重みが浮かび上がってくるというか。
まさにその通りです。
ではそうやって極限の地獄を生き抜いてついに自由を手に入れたとします。普通ならここでハッピーエンドですよね。でも実はここからが人間の心の最も厄介なところというか。
ええ、そうですね。
自由になった瞬間にかえって心が崩壊してしまう人が増加したんですよね。これ一体なぜなんでしょうか？
そこがまさにフランクルがたどり着いたロゴテラピーという思想の核心につながるんです。深く潜ったダイバーが急浮上すると危険なように、極限状態から急激に解放されると心は深刻なダメージを受けることがあるんです。
心理的な潜水病みたいなものですね。
ええ、何より恐ろしいのは未来への目的を失うリスクです。フランクルの記録には
クリスマスには帰れるという希望を持っていた人々が、その希望が外れた途端に大量に亡くなったという事実が記されています。
ええ、希望が外れた途端にですか。なぜそんなことが起きるんでしょうか。
人間は未来の目標というイカラがないと、現在の苦痛に耐える理由を見失ってしまうからです。未来への目的、つまり意味を見失った瞬間、精神だけでなく、肉体的な免疫システムすらも急激に低下してしまうんですよ。
生きる意味そのものが物理的なサバイバルに直結しているんですね。
これは重要な問題を提起しています。だからこそフランクルは、人間を動かす最も根本的な動機は生きる意味を見出そうとする力であると提唱しました。
つまり、
ここからが今日一番リスナーのあなたに持ち帰っていただきたいポイントですよね。
はい。
私たちって普段無意識に自分の人生にはどんな良いことが待っているだろうって考えますよね。仕事で成功しないかなとか。でもフランクルはそれを180度転換しろと言ってる。これって現代のプレッシャーの中で働くあなたにとって具体的にどういうことなんでしょう。
それこそが有名なコペルニクス的展開です。フランクルは、私は人生に何を期待できるかと問うのをやめなさいと言います。そうではなく、生きることが私たちから何を期待しているかに目を向けるべきだと。
人生が私に期待していること、主語が完全に逆転してますね。
そうです。絶望する仲間に対してフランクルは、生きていれば未来にあなたを待っている何かや誰かが必ずあると諭しました。自分を待っているものへの責任を自覚した人間は、生きることから降りられないんです。
降りられない。
ええ、ニーチェの言葉を借りれば、なぜ生きるかを知っている者はどのように生きることにも耐えるということです。
これすごく実践的なメンタルハックですよね。例えば明日満員電車の中で、なんでこんなに辛いんだって思った時、いや、今人生が私に何かを期待してこの試練を与えているとしたら何だろうって主語をすり替えてみる。
ええ、まさにそれです。そしてここでバドミントン教室の広報担当ケンジさんの熱いメッセージが響いてくるんです。
ケンジさん、どんな風に語りかけていましたっけ。
日々の勉強や仕事、人間関係で壁にぶつかった時こそ、人生は今私に何を期待しているか、私が果たすべき使命は何かと問いかけてみてほしいと。
なるほど。あなたがこれから生み出す新しいアイデアや、助けるかもしれない誰かが必ず未来で待っているはずだと、その答えを見つけた時、苦しい状況が成長するための尊い意味に変わるんですね。
極限の地獄から生まれた哲学が、バドミントン教室のブログを通じて今を生きる私たちの心を打つ、本当に素晴らしいことです。
本当ですね。今回の深掘りを通して、私たちは極限状態における心の防衛機能から始まり、最後の自由、そして意味への意思を一緒に旅してきました。今これを聞いているあなたが抱えている困難も、見方を変えれば未来であなたを待っている何かのための準備期間なのかもしれません。
環境があなたを決めるのではなく、あなたがどう振る舞うかを選ぶことができるんです。
最後に、今日の議論から一歩踏み込んだ問いをあなたに残したいと思います。もし明日、あなたの今の肩書き、財産、そして当たり前の日常が全て失われたとしたら、それでもなお、あなたが生きることから降りられないと思えるような、あなたを待っているやりかけの仕事や誰かとは一体何でしょうか。ぜひご自身の心の中でこの問いを探求してみてください。